はこれで3回目になって、1回目も2回目も何を喋ってんだかよく分かんないっていうような、全くいい加減なことばっかりを話してますが、今日もまたなんだかよく分からないような話になるかもしれませんけれども、深夜特急の旅は基本的に、一人旅でした。あんまり一緒に誰かと同行して動くっていうことはなかったと思うんですね。もちろんアシュラムに行くときに東京農大のことをコレセンさんという人と一緒だったとかそういうことはありますけれども、旅移動していくときに誰かと同行していくっていうことは基本的になかった。で、なんかテレビを以前作ってくれたときに大沢たかおさんが、僕の役をやってくれたときに、そのドラマを見るとなんか途中でこう連れができたりなんかするっていうシーンがあったような気がするんですけども、ああいうことも基本的にはなかった。一人旅が基本でした。で、僕はやっぱり一人旅が好きなんだと思うんですね。今でも覚えてるんですけども、深夜特急の旅から帰ってそれから何年かして僕の友人と全部で4人でスペインのアンダルシアを車で回ったことがあるんですけども、その旅って結構長くあっちこっち行って2週間以上旅したと思うんですけども、今僕が思い出すことができるのは、ああ面白かったなっていうくらいで、もちろん断片的な細部はいくつか記憶してますけれども、ほとんど覚えてない。やっぱり何人かで、まあ2人で行ったり3人で行ったり4人で行ったりカップルで行ったり家族で行ったりっていうのは楽しいかもしれないけれども、旅がこう深まらないっていうか記憶に留まることが少ないような気がするんですね。で、それはまあよく言ったりするんですけども、一人だとこう綺麗なものを見ても美味しいものを食べても隣にいる人にあれ綺麗だねとかこれ美味しいねとかっていうことができないために、自分の中にまたこう口から出ないで戻っていくっていうか、それのために深く記憶に残る、口に出さないためにその記憶印象感動が深くなるっていうことがとってもあるような気がするんですね。で、まあ何人かで楽しい旅をするっていうこともあっていいと思うんだけど、何か割と大事な旅は一人でした方がいいような気がする。で、そういうふうに言ったりするとよく、なんて言うんでしょうね、バックパッカーの人たちも含めてなんだけど、そういう人たちに対する批判批評のをする人たちがよくいますよね。自分探しだってさみたいな言い方で、自分探しなんて自分が見つかるわけないじゃんとかっていうような形で一人で旅をする人たちを揶揄する。で、それはどっかできっと一人で旅をすることのできない人の悔し紛れの言葉だというふうに言ってしまってもいいんだけど、そんなふうに意地悪に言わなくても、まあそう見えるんだったらそうなのかもしれないけど、実は一人で旅をしている人たちの多くは自分を探しているわけじゃないだろうと思うんですね。それはいろいろな人がいるから、いやそうじゃなくて自分でいわゆる自分探しをするんですって言ったりする人もいるから、そういうことなのかもしれないけど、ただそれは自分探しっていう言葉に影響されちゃっているだけで、実際に一人で旅をするっていうことは、そういうことではないんじゃないかっていう気がするんですね。探しているんじゃなくて一人で旅をすることの効用というか 素晴らしいところは、思いもかけないものと遭遇するってことだと思うんですね。意外なものと遭遇する。計画しても、あるいは考えに考えても、そこから外れたりずれたり、はみ出したりするものが向こうから襲いかかってきたり、すれ違ったりぶつかったりするものだから、計算通りには必ずいかない。で、それは複数だと、その思いもかけないことっていうのはその人数分に分散するけれども、一人の場合には思いもかけないことが一人にぶつかってくるから、その衝撃はすごく大きいと思うんですね。で、その思いもかけないことと遭遇したときにどういうふうにリアクションするか、で、そのリアクションする自分っていうのは、思いもかけないことであればあるほど全く予期しない自分が立ち現れる、全く新しい自分がその予期しないことに対応して出てきてしまう。で、その時思いもかけないことっていうのも新しいことで、それに対応する思いもかけない自分っていうのも新しい自分。要するに、一人旅で手に入れられるものっていうのは多分新しいものだと思うんですよ。もちろん新しい風景、新しい食べ物、新しい音楽、新しい人で、そういうものと遭遇していくと新しい自分にぶつかるだと思うんですね。で、その新しい自分っていうのがとても好きになれない自分であるかもしれないけれど、でも多くの場合、その予期しないものにぶつかって自分が対応した時の自分っていうのは、自分が思っている以上の能力というか、危機的な状況なんかに見舞われた時に、それをくぐり抜けようとする時に、自分でも思いもかけないような力が出ていることが多くて、その時見出される新しい自分っていうのはとても魅力的であることが多いんですよね。多分その一人旅が好きで、一人旅に割と繰り返し繰り返し行くっていう人がいるとすると、そこではきっと立ち現れる新しい自分が決して嫌いではないんだと思うんです。で、国内であればその予期しないことっていうのがあんまり出てこないというか、ぶつかってこないけれど、外国に行くと思いもかけないこと、予期しないことっていうのがそれこそ続々と現れてくる可能性があるわけですよね。そのたんびに自分が知らなかった自分、新しい自分が続々と立ち現れることがあったりする。で、それを、なんていうかな、面白い。その、予期しないことによって困難が押し寄せてくる。で、困難に打ち負かされて、パシャンコになることもある。でもそれを、なんとかリカバーして、切り抜けていくことができる時もある。で、そういう、時にぺしゃんこになる自分の、それもやっぱり新しいだろうし、乗り越えていく自分も新しいだろうし、そういう自分が今まで会ったことがない自分、新しい自分っていうのはやっぱり面白い。その面白さっていうのは、その一人旅の面白さっていうことなんじゃないかと思うんですね。で、とりわけやっぱりインドではそういう思いがけないことっていうか、自分が頭の中で予期してたり想像の範囲内と思ってるものをやっぱり打ち破られる、あるいはそれを超えるものに日々遭遇することが多い。なのでやっぱり新しい自分が立ち現れる機会も多くなるんだと思うんですね。で、まあインドに行っていろいろ世界観が変わるとかいう 人ももちろんいるけど、それほど大げさな話じゃなくて、でもやっぱりこう思いもかけないことが次々と起こってくるたびに、思いもかけないことに対応している新しい自分に次々となんか驚くみたいなことは、少なくとも僕なんかはあったような気がします。で、やっぱりインドでこう深くインド的なものに深く影響されるっていうようなことは、もちろん僕たちみたいなレベルの人間でもあるわけだけど、例えばあのビートルズはある時期そのインド音楽に深く絡め取られますよね。とりわけあのジョージ・ハリスンがシタールっていう楽器があるんですけど、インドに、そのシタールの有名な奏者でラビシャンカールっていう人がいる。そのラビシャンカールのシタールを聞いて、おーと思って、それでインドに深く入っていって、ビートルズ全員でインドに行ったりなんかしますよね。でとりわけジョージ・ハリスンは深く絡め取られて、音楽的にも例えばリボルバーっていうアルバムの中では何曲かもうまさにインド音楽っていうような曲を作って、その前に作った有名なノルウェーの森っていう曲があるんですけど、ノルウェーの森の最後のところにそのどうもなんか足りないと思ってて、でラビシャンカールのシタールを聞いて、あ、シタールで音楽を入れてみたらと思って入れたらピタッとハマったっていうとこから始まったらしいんですけど、その後そのリボルバーを作ってる間中、インド的なるものに深くジョージ・ハリスンが絡め取られていって、そして音楽も曲も、でもビートルズなんですけどね、もちろんなんだけど、でもまあそれによってあのビートルズの内部がちょっと微妙な問題が出てきたりなんかするんですけど、そのジョージ・ハリスンのインド的なものにこう絡め取られていくプロセスっていうのも、やっぱりジョージ・ハリスンはそこで新しい自分に出会ったんだろうというふうに思いますよね。リボルバーの中ではやっぱ一番それらしいのは Love You Too だと思うんですけども、その Love You Too をこう聞いたりすると、こうインド的なものにこうすごい揺り動かされて、それでその揺り動かされた自分っていうのにジョージ・ハリスンがあるなんか驚きと喜びを感じてるっていうような感じを受けたりしますよね。今日はそのジョージ・ハリスンの っていうかビートルズの曲をちょっと聞いてお別れしましょう。
日本のトップオーケストラが大集結。 TBS ラジオ公演フェスタサマーミューザ川崎2023はミューザ川崎シンフォニーホールを中心に8月11日まで開催しています。詳しくは TBS ラジオホームページのイベント情報をご覧ください。
藤巻亮太です。僕がオーガナイズする野外音楽フェスマウント藤巻を山梨県山中湖交流プラザキララにて開催します。富士山を望む山中湖畔の会場で皆さんと音楽で一つになれる瞬間が今から楽しみです。ぜひ会場でお会いしましょう。
TBS ラジオ公演マウント藤巻2023 10月7日と8日に開催。チケットなど詳しくは TBS ラジオホームページのイベント情報またはサンライズプロモーション東京 0570-00-3337